こんばんは、下平です。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、先週は人生相談スペシャルでしたが。
はい、で、今回は、今、なぜか大ベストセラーになっている。
うんうん。
ね、しかも、なんかさ、サブタイトル固くない？教養としての東洋哲学。
そんなことない。
サブタイトルだって、どんきづらいな。
でもこれが今バカ売れしてもう10万部を超えているそうなんです。
そうです。
ということで、著者はですね、まさかの著者名新名 P さんです。でこの新名 P さんっていうね、はい、なんでこんな変とかな名前なのっていうと、うん、この人お笑い芸人やってたんだよね、
うん、
その時の芸名らしいの。
あ、そうなんだ。
そうで、ちなみに、今回、まあ、東洋哲学なんですが、極端にワンワードで集めると東洋思想の哲学エッセイなんだけど、うん、一人一人の、宗教家とか哲学者に一人ワンワードしか説明しないという、
うん、
それがね潔くて、なるほどなと思った。
この想定よく見ると そういうの全部書いてあるんですね。僕全然気づいてなかった。
ありのまま
7人のね鉄人というか、
うん、そう面白いね、うんうんうん、でもともかく、まあ、東洋の思想も面白いんだけど、それをこの新名 P さんが自分の生きることの中で確かめていくっていうのが面白いんだよね、
うんうん、
で、よくこの番組では自己啓発本のことをクソみそに言うじゃないですか。で、この人ね、自己啓発本の極致みたいな生き方してる、うんうんうん、新名 P さんの、人生です。
はい、
新名 P さん、東京大学法学部卒。
すげえ、
すごい。
東京大学法学部といえば、まあ官僚になって、うん、へりくつこねて偉くなるっていうのがもうメインの仕事じゃん、
うん、
なんだけど、この人意識高い系の人だったんで、今は官僚より IT でしょっていうことで、うん、DNA にも売り込むんだよね、うん、でしかも超優秀だったんで、 DNA では社長直属の部下になって、
いきなりね。
そうで、日本の IT 企業って何をやってるかみんな知ってますか？日本の IT 企業っていうのは簡単に言うと中国の IT 企業と一緒で、アメリカで流行っている IT を真似て向こうに行ってみて、日本に帰ってきてパクって同じことをやるっていうのが日本の IT 企業です。
そうなの？
これは中国も一緒。
へえ。
もちろん。え、知らなかった？
知らなかった。
だからアマゾンみたいなことやるし、アップルみたいなこともみんなやるんだよ、うん、ただ真似して同じことやるだけ。
なるほどです。
なのでこの人はアメリカに研修に行ってこいって社長に言われて、だから新規事業を立ち上げることを社長直属で任されていたのに辞めちゃうんだよね、
うん
うん、あ、なんかもうダメです、不安です、うん、で、先輩が鹿児島にいるって言って、鹿児島の離島、どこだか分かんないけど、離島に行って、多分またね、立派な建物を作るんですよ。
うん、
離島の問題、地方と都会の教育格差をなくすために、
意識高い
ね、私はこの離島で頑張りますって言って、
意識高い系
でもまたダメになる、
うん。
だって意識高い系で理屈だけの人ってさ、現場に行ったら大体ダメだし、うん、人間関係作れないじゃん。
人の心はなかなかね。
そう。で、ダメになる、ダメになる。で、もう何もなくなっちゃった。さあどうしよう、組織の後ろ盾もない、となると一人でできることは何か、
うん、
子供の頃から面白いと言われていたんで、お笑い芸人になるということでネタを作って R1 に出て1回戦で落ちます。ここです。みんなわかるよね、この気持ち。全てに失敗、引きこもって寝たきりになる。で、夜中の1時とかに近所の、港とかに散歩に行くんだって。なんかわかるね、その感じ、
うん、
僕も実はちょっと引きこもりだった時期があるので、なんかすごい懐かしいな、
うん、離婚もしてますよね、この。
そう、離婚してる、ね、この段階で、うん、もうお笑い芸人もダメだった段階で離婚、
うん、
そして一人きりになり実家に戻って布団で寝てるだけの時に東洋哲学に出会って救われるという話です。
もう自己啓発小説みたいなプロフィールですよね。
本当ですね、
ドラマみたい、
うん、ただね、よくできてるんだよね、
うんうん、
特にこの一人ワンワードだけで語る、うん、で難しいことは全部捨てちゃうっていうこの潔さが、
うん、
まあ難しいことは書けなかったっていうのもあると思うんだけど、
うんうんうん、
だってプロの研究者じゃないし、
うん、
宗教家でもないから、
うん、
それでも逆に僕たちみたいなさ、仏教の外側にいる人にとってはさ、お別れですよ、面白いよなって思うもんね、
うんう
ん、
これでもまあもちろんこの中身とかね、いろんな部分はこれから本編でも入っていこうと思うんですけど、はい、まあ担当中に僕これ今手元にあるのは9月に刷られて10刷りで10万3千部なんですよ。
お
にしても、うん、にしてもなんでこんな売れてると思います？
単純に言うと本当にみんな悩んでるから今、
うん、
今あらゆることがロジック科学エビデンスみたいなことで縛られてるじゃない、
うん、
その中でもいても、それでも生きることと死ぬこととか 自分とは何かみたいなことは答えが出ないものじゃない、
うん、チャット GPT でもね、
そう、本当のところの自分たちに一番大事な質問に答えがない、うん、なのに全部が分かっている顔している時代で、みんなが自分は分かってないんだけど分かってるよって顔して生きてるから、お互いの顔をこうやって見ながら、え、分かってんの分かってんの、不安でたまんないからこういうのに飛びつくんです、
はい、
うんうんうん、
だからこういうこの本買ってる人はみんな分かった顔をしてる人です。
うん、うん、でまたこの、ね、正直イラさんが取り上げるっていうのがちょっと意外だったんですよ、うん、まあ、そういう意味では自己啓発の人たちに、うん、読んでほしいものでもあるじゃないですか、うん、買ってると思うし、だからもちろん中身はかなり面白かったんですけど、イラさんが取り上げるっていうのはちょっとね意外だった。
だから僕が一つ思うのはさ、うん、これ自己啓発本の形を取ってるんだけど、うん、いい自己啓発本のスタイルなのよ。
お、来ました。
それは何かっていうと、自己啓発的な世界をぶち破ってもっと広いところに出るために、自己啓発本のスタイルをうまく使うっていうのがいいやり方なんです。
ベクトルが逆ですよね。
そう、要するにこれね、テロリスト本です、自己啓発の。
来ました、いい帯ですね。
でも本当にその通りでしょ
う、うん、
自己啓発だと思って読んだら、自己啓発なんてもうやめちまえという本だったっていう。
自己啓発ジプシー卒業しろって話です
ね。そう、そういうこと、そういうこと。だって自分とかないんだからあの金持ちになろうとか、
セミナー行ってる場合じゃない
と、立派な人間になろうとか考える必要もないって言ってる、う
ん、でもなんかやっぱじゃあ自己啓発やってる人もうすうすなんとなく、うん、自己啓発ってまやかしなんじゃないかっていうことに気づいてて、
それはもうさ、ステージでなんか偉そうに喋っている、うん、なんか派手なスーツ着たバカなおっさん見ればさ、うん、あ、こいつバカじゃんってわかるじゃん、
うんうん、そんな時にこの本が、
そう、これを見た瞬間に、うん、あ、あれはピエールだ、ジョーカーだってわかる、
ジョーカー、本当のジョーカーですね。
で、そういうことなのかもしれないですね、うん、
いやでもね、僕このやり方が本当一番正しいと思うんだよね。
うん、
例えばすごい大衆的なエンタメのふりをしながら、うん、とんでもない高さに突き抜ける。そしてスキーも実はそういう感じだったの、
うん、
だってその頃さ、殺人事件で犯人は誰だって探して、おばあさんと女の子を殺した犯人が捕まって島流しになる話なんてさ、うん、波乱万丈の大ミステリーじゃん、
うんうん、
だからドストエフスキーが死んだ時にはさ、何万人っていう読者が集まってお葬式やるんだよ、うん、なかなかないでしょ、
うん
うん、いや正直さ、もうだ、まあ、生きてる人は挙げられないからいいけど、うん、よく水尾清志とかさ、ね、松本清張が死んだって何万人も集まんないからね、
う
ん、
そうか、なるほどね、
うん、あ、でもなんかこの潔さというか、確かに自己啓発書のカバーをかけてるけど、そうじゃないというか、テロっていうのはなんか分かりますよね。後でまた出てきますけど、なんか親鸞のね、
うん、
あの言葉で、自分を正直者と思ってる人は嘘つき、
うん、
嘘つきと思ってる人は正直者っていうのは、なんかまさにこの彼の潔さという
か、そうだね、
だからなんか逆にちゃんとしてる、
でもさ、陽平くんはほら自己啓発ジプシーだったから、この本はどうだった？うん、
いや僕はなんかちょっとね、僕はあの3割ぐらいスペック下ですけど、ちょっとなんか似てるから、
似てるよね、これ DNA が新聞社にな
るからさ、そうそう、でそっからなんか広島の離島みたいな、
そうそうそうそう、
じゃないけど、
で全て失敗した後 iPod キャスティングにたどり着くっていう、
そうそうそう、だからちょっと他人事と思えなかったですね、うん、だから無職で全て失ったこの荒さ、うん、荒法の方が、
そう、
まあ、哲学みたいなところっていうのも、
でもなんか読んでて思うんだけどさ、結構おっちょこちょいな人だよね、
うんうん、ちょっと
ていうかここでさ、ここまでわかるんだけど、ここでお笑いに
行くところ、そこあれ、
この人大丈夫っていう、うん、
だからでもなんか不思議な、ありそうでなかったんですよね、
うん、そう、だからなんていうのかな、そういう意味ではあの創作の部分もあると思う、
うん、
要するに東洋思想を紹介しながら、自分自身がだんだん解放されていくプロセスも書くっていう、その解放させるプロセスが、うんうんうん、面白いんだよね、
うん、
いやでもなんか個人的には素晴らしいなと思う、うん、絶対僕はできないっていうのがやっぱり、だから解放してるからできるのかもしれない、本当にいい意味で今っぽいノリで、
うん、
哲学書いて、なんていうの、生成 AI みたいなの使ってたりもするし、うん、なんかね、あとで龍二のことをひろゆきって言ったりとか、
うんうん、あれはどう思う、3ヶ月の締め切りをもらって、
うん、
この本の成り立ちはあのノートにこの人が哲学風のエッセイを、そんな長くないのよ、僕も読んだんだけど、本当に 5ページぐらいのやつを読ん でそれが結構ヒットしてたんで、サンクチュアリ出版の編集者が、
うん、
締め切り3ヶ月あげますんで、うん、本書いてくださいよ、でこの人は、まあ、3ヶ月あれば大丈夫じゃないですか、うん、あれを伸ばせばいいんでしょって言ってやったら全然書けなくて、死ぬほど苦しんだ後3年半かかって書いたのがこれですなのであの僕たちあれこれ言ってるけど、ものすごい時間と労力、それに本もいっぱい読んで調べてるの、
うんうん、
なので なんかこの過程もなんか陽平くんのさデビュー作に似てね。
そうですね、まあ、おかげさまで
3年ぐらいかかった
で
しょ、
はい、おかげさまで 3月に出るんですけど、うん、まず7年かかってて
7年か、
ね、まあ、イヤさんに最初のラッカイでこれ、うん、7年かかってさらに出版が決まってから序章ね、
うん、
初めに序章ですよ、一章の前ですよ、はい、序章さらっと書こうとしたらそれにあの僕も半年かかりましたから、うん、
だからね
他人事と思えない、
あの、ね、特に初めての本を書くって、うん、みんなさ本屋さんに並んでて商品になってるからこんなのオートマチックで簡単にできるでしょと思うかもしれないけど、ともかくどんな作家でも初めての本に関してはすんごい苦労してるから、
うんうん、
なので、うんうん、そういうものとして書籍箱を扱ってあげてくださいね。
そうだからなんか先週もね、うん、馬の話ありましたけど、うんうんうん、馬全然動かないから、
う
ん
う
ん、
そう
だからなんか普段ね僕もこう大人じ側としては言いたいこと言ってますけど、うん、自分が書き手になると、
うん、そうだよ、
だからなんかもちろんこれ哲学の本でもありますし、うん、彼のなんかそういう、うん、追体験でなんかちょっと感じるとか
ありますね。そう面白いんだよね、うん、ある人本当に真剣に、自分とは何かっていうことを深く深く降りていって悩んで苦しんで答えを見つける人の話だからこれは面白くなるのよ、
うん、
それが東洋哲学でも西洋哲学でも漫画でもアニメでもいいの、
うんうん、
アニメを通して自分が救われて解放される人ってたくさんいるんだからさ、
いやだからちょっとなんかご本人までにしてますけどやっぱイラさんすごいっすよ、うん、あの誤解するじゃない、これパッと見たら、うん、なんか自己啓発書でまたみたいにやっぱ僕思ったわけですよ、うん、だからイラさん一番素通りするはずなのにそれをある意味もう読む前になんか感じ取ってるわけです
っていうよりはこの本の前提があったんだよね、この
あずっと僕らにねうちうちを勧めてくれた、
このヤムチャさんのさ、はい、川出文庫920円、うん、これは史上最強の哲学入門の東洋編なので、これがまあ面白かったっていうのもあって、ただこっちの本でさえちょっと難しいじゃん、
うんう
ん、なのでこれをもっともっとうんと簡単に話す人がいないのかなっていうのが前から気持ちとしてあって、それでこれがあって、でもうワンワードなので、だってブッダのこともさ、空だ自分とかないっていうだけしか説明しないんだよね、
うんうんうんうん、
だってダルマ言葉はいらねえです
そう
面白い、
うん、この分かりやすさがね、あのトランプじゃないけど、
うん
ね、
確かに、
うん、トランプも言ってるじゃん、一言だけじゃん、あいつが今言ってることは、うん、4年前より生活が良くなりましたか、
うん、
もう苦しいでしょっていう、それだけでもう大統領選勝っちゃうわけだから、
うん、
本当にいい質問が一個あるとワンワードで勝てるんだよね、何にでも、
うんうんうん、
言葉の力を感じますね。
いや感じる、ね、いや面白かったよね、はい、本当。でなんかこの新明さんのことを応援したくなる、
本当です、ね、
と同時にこれやっちゃったらこの後何書くのっていう
心配
にな
る、それこそ燃え尽きて次大丈夫かな、
そうだってこれさ細かく書いたらさ、別にそういうのは大学の先生でも宗教家でもいっぱいいるからさ、
まあ実際監修してくれ
るからね、そう人並みになっちゃうじゃん、
うんうんうんうん、
どっちに行くのかなっていう、
確か
なんか仏教笑いだけやったら面白いけどね、
なんか次のでももうタイトルもなんか決まってなんかやってそうな気がしますね、このノリの延長で何をくるの、はい、じゃあ、 まあ本編でねあの次に入っていきたいと思いますので、はい、ここでお便りとご質問をお願いします、
はい、白シャツさん30代の方からいただいています、
はい、
こんばんは、以前質問コーナーで助けていただいた白いシャツです、お、251回の放送で10代の男性のご質問にあった未来に希望が持てないという話、心に深く染みました。というのも私もアダルトチルドレンで、高校生の時はモラハラに満ちた日々、結局母は自分から亡くなり、大学には何とか行けたけどほぼうつ状態、
うん、
最初に入った企業は漆黒とも言えるブラック企業という何ともフルコンボな感じだったからです、
うん、
そこから8年くらい経った今転職したりしてようやく地獄から抜けられたかなと本当にうっすら感じられるようになりました。
わおめでとう、うん、よかったね、
30歳が過ぎた今最高に幸せなのは、夜中に勢い任せで本をポチッとするのと、コンビニでポテチを食べて、買ってベンチで一人で食べることと、ね、うん、白いシャツを買う時です。
うわ、素敵やん、
あんな暗い昔には二度と戻りたくありません、
うん、
こういう風に復習しながら生きている大人もいるし、オトラジを聞いていることがすでに地獄から抜け出す一歩目になっていると思います、うん、いつかちゃんと抜け出すことはできると信じているので、このメッセージを勢いで、書いてみました。
あ、よかったね、うん、泣かせるね、うん、でも本当にあるよね、本当にしんどい時ってさ、何年か経たないと分かんないよ、
うんうん
ね、
うん、
年かかりますよね、数年ね、
かかるし、
10年、
日本みたいな国全体がバブルが弾けた後も、うん、10年間分かんなかったからね、
うん、
まだいけるんじゃない、
うん、
いやちょっとおかしいけど戻るんじゃないって思ったまま10年経って、でその後あダメなんだって本当に分かってから20年経ったからね、
うん、
個人だって本当に何年もかかるのよね、
そうですよね、
でもこうやって いろんなことを通り過ぎて今、うん、自分が幸せだと思えてるっていうのは運が良かったとか何でもないことって思うかもしれないけど、その間に自分自身はものすごく強くなっていくからね、
うんうんうん、
だから普通の人がさアルミホイールで守られてるとしたら今のあなたは、それこそ戦車の装甲ぐらい硬くなってるからもうくだらないことでは傷つかないし、うん、大体の試練は耐えられると思っていい
よ。これから強いですよね。
強い、本当に強い、うん、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて質問お願いします、
は
い、
シュガーさん34歳女性の方からいただいています、私は3歳と1歳の子を持つ34歳の女性です、はい、先日スーパーのベーカリー部門でパートを始めました。とてもホワイトな職場で初めて仕事を楽しいと思いやりがいを感じるようになりました。しかし最低賃金で給料日も全くときめきません、うん、スーパーは住んでいるマンションの下にありこんな好条件な職場ないですし、所詮パートなので仕方がないのですが給料だけが悩みの種です。ずっとこのままでいいのか、将来的に看護師などの資格を取ろうか悩んでいます。皆さんどう思われますか。
これ今の典型的な悩みじゃない。
うん、
まあ、この人はパートだけれど僕たちの大人事情を送られてくる悩みで若い人のでは一番多いのはさ、正社員なんだけどともかくブラックで給料が安くて休みがないっていうのは一番多いじゃない、
うんうんうんうん、
でこの人たちにはもう本当にさ答えようがないんだよね、
うんうん、
ただ今のところは条件がいいから握った上でよりいいところがある方に動くのは一つ、
うん、
と、まあ、子供たちを育てながらパートも働いてしんどいかもしれないけど、でも自分の技を使って何かができる副業を探すっていうののこの2つ、これしかもう手がないと思う。
だから看護師などの資格取ろうか悩んでますっていうのは時間がもしね許すんだったらいいですよね、うん、そういうの取ってもね。
そうなんだけど看護学校ってさ、うん、その学費がすごく高いし何年もかかるじゃん。
そうですよね、うん
うんうん、だからそれよりは、
うん、なるほど、
あのね、よく稲子投資法って言うじゃん。この人本当になんか気が合うし尊敬できるなっていう投資家がいたら、
うん、
その人のやることを全く真似するの。
うーん、
まあ、ある意味全部乗っかる。
そう全部完全乗っかりで成功してる人も結構いるから、例えば何年か前にさ、うん、あのバフェットが日本の商社株買ったじゃん。
買いましたね、
うんうん、
あれからさ3倍ぐらいになってんのよ。
じゃ素直にバフェット浸透して本当に素直に。
そうだからバフェットのことだけ本当信じてコカ・コーラ買ってアップル買って、日本の商社、もちろんバフェットみたいに何千億円も買えないよ、
うん、
でも5万円とか10万円とかでも買っていってたら資産が3倍とか4倍になってる可能性は本当にあるので、
うんうんうんうん、
3つかな。1つはより条件のいいところが見つかったらそこに移る、
うん、
ただし今のところは絶対やめないで頑張って働く、うん、2つ目に、副業を探す、
うん、
これも何でもいいです。そして3つ目に投資に関しては運と額が少なくてもいいから始めて投資をしながら勉強する。この3つをやり続けてまた2年頑張ってみて次にどんな世界が見えるか、そういう感じで人生って積み上げていくといいんじゃないかな。
うんうんうん、確かにその3つ、
ね、うん、だってもうそれしかないもんね。
うん、
確かに腹立つよ毎回最低賃金じゃ。
うん、そうですね、
でも今日本中で、まあ、本屋さんもそうだしパン屋さんスーパーパートで働いてる人ってほとんど最低賃金に近いところ、
ね、どれも一番ね、なんか大事でかけがえのないもんですけど、
うん、なんかこう比例しないのが悔しいですよね。
もどかしいよ ね、
ね、もどかしいですよね。仕事楽しいのにせっかく、
だからさ、うん、そう考えるとイーロン・マスクがさボーナスで8兆円もらう、
うん、
やっぱちょっと世界が間違ってると思うよ、
ね、うん、ね、こういうね人たちがいないとやっぱ
そう
お店とかも開けないし、
うんうん、飯食えねえ、
飯食えないですよね、
うん、
本当に。
そうだからよく頑張ってるし、うん、本当に立派だと思うんだけど、
うん、
でも戦略的に自分の生かし方逃げ方伸ばし方を考えてほしいかな、
うんうんうん、
はい、
ありがとうございます。
さあということでこの後は本編で、自分とかないから教養としての東洋哲学、そうか7人ですね、ブッダ、親鸞、老子、空海、宗師、龍樹、だるま、
うん、
はい、いろいろ迫っていきたいと思います、
うん、
続いて4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast サブスクリプション、これアプリ以外も最近聞けるようになりました、ニコニコ動画、audiobook.jp いずれかの方でご視聴ください。詳しくは概要欄から、ご覧ください、
はい、
それでは本編で、
はい。